高齢未来河原版、高齢の幸は幸福の幸、人とのつながりで広がる安心の街、問い合わせ、介護高齢化、電話 43-9125、ファクス 21-4700。 人とのつながりは、外に出かけるきっかけや会話の機会を生み、心や体の元気を保ちます。年を重ねてもここに住んでいてよかったなと思えるように、今回は地域のつながりのために新たな取り組みを始めた方々を取材しました。松並地区で高齢者の見守り活動を行っている暮らしのサポートセンター、暮らサポ松並鈴風の家、安心して暮らし続けてもらうために年3回75歳以上の一人暮らしの方約100人をボランティア20人で訪問しています。民生委員とも協力して活動しています。今回取材したのは松並地区暮らしのサポートセンター、松並鈴風の家、生活支援コーディネーター SC 砂塚さん、塚田さん、運営協議会幹事武田さん、運営協議会事務局長松並コミセンセンター長牧口さん、4人の写真が載っています。武田さん、始めたきっかけ、地域の高齢者から灯油を運ぶことが大変との声があり、お助け隊を作りたいという話が持ち上がりました。地域の各団体の代表者と話し合いを進める中で、高齢者は今生活面での困りごたがなくても将来に不安を感じていることが分かりました。そこで支え合いの仕組みを作るために、地域の拠点としてクラサポを立ち上げ、見守り活動を始めました。顔と顔がつながると安心して SOS が出せますよね。牧口さん、初めて見ての感想、個人のおせっかいではなく地域で見守り活動をしていることは強みだと感じています。訪問すると楽しくいろいろと話す人もいれば遠慮する人もいます。サポーターも積極的な人もいれば頑張りすぎない程度が良いという人もいます。サポーターのやり方に任せていますが、見守っていますよ、気にしていますよというメッセージが伝われば良いと思っています。関係が希薄になっている中、地域で見守り活動に取り組めることは自慢できること。武田さん、こんな反応も。見守り活動を始めた時は手探り状態でした。最近は訪問先の方から相談を受けるようになったサポーターもいますね。写真、内裏のビブスを着てサポーターが訪問している様子。写真終わり。訪問を受けた A さん、サポーターから声をかけてもらい、クラサポやコツコツ貯金体操へ行くきっかけになりました。クラサポで交流ができてとても良いです。訪問を受けた B さん、世間話をすると元気になるし、何かあれば相談できて安心ですね。見守り活動が地域の元気づくりや安心につながっています。牧口さん、今後の活動、活動する上で人と人のつながりが大切だと考えています。松並地区はコミセンの雰囲気が良く、地域のいろいろな団体と協力し合っているので、仲間になってくれます。コミセン行事などで交流をしながら、クラサポだけでなく、それぞれの活動や人とつながっていくと良いなと思います。武田さん、わからないことがあったら、生活支援コーディネーター SC や地域包括支援センターに相談しています。できることを地域みんなで協力しながら続けていきたいと思っています。SC は支え合い活動を応援します。SC は地域の支え合いに関する相談役です。地区、町内で支え合い活動に取り組む方へのアドバイスや情報提供などを行っています。 何か始めたいと思ったときは、お気軽にお問い合わせください。暮らしのサポートセンター駅前、電話 41-6583、 ご相談を SC へつなぎます。介護高齢化、電話 43-9125、 SC6 人の写真があります。暮らサポなど介護予防の詳細はこちらから、QR コードがあります。就職・退職などで健康保険が変わる方へ、国民健康保険の手続きはお早めに。国民健康保険以下国保の手続きは、市役所1階国保医療課または西山町事務所へ。問い合わせ、国保医療課、電話 21-2315、 ファクス 24-7714。 就職、職場の健康保険に入るときは、国保を辞める手続きをしてください。詳細、QR コードがあります。パート・アルバイトの方、次の1、2のいずれかに当てはまる方は、職場の健康保険に入ることになります。詳細は勤務先にご確認ください。1、勤務時間、日数が正社員の4分の3以上の方。2、次のすべてに当てはまる方。従業員数51人以上の事業所に雇用されている。1週間の所定労働時間が20時間以上。雇用期間が2ヶ月以上見込まれる。学生ではない。転職・退職。職場の健康保険を辞めるときは、次の1から4のいずれかの手続きをしてください。1、国保に入る。詳細、QR コードがあります。2、新しい職場の健康保険に入る。3、退職した職場の健康保険を任意継続する。最長2年間。4、家族が入っている健康保険の扶養になる。詳しい手続きは、加入する保険者にお問い合わせください。職場の健康保険に入った日から、国民健康保険は使えません。マイナ保険証をお持ちの方、詳細、QR コードがあります。加入保険が切り替わった時に、医療機関などを受診する際は、その窓口で保険が変わったことを伝えてください。誤って使った場合、市が負担した医療費を返還していただきます。国保を辞める手続きをしないと、国民健康保険税がかかり続けます。早めの手続きをお願いします。マイナ保険証、健康保険証の機能を紐付けたマイナンバーカードでも、保険切り替え手続きは必要です。手続きから数日後に新しい保険者情報がマイナ保険証へ反映されます。反映前に医療機関などを受診するときは、保険者から交付される資格情報のお知らせや資格確認書を医療機関窓口で提示してください。保険者により反映日数は異なります。詳細は加入保険者にお問い合わせください。
祇園柏崎祭り、海の大花火大会、QR コードがあります。時、7月26日、日曜、19時30分から、予定。会場、港町海浜公園周辺。有料観覧席販売。問い合わせ、有料観覧席予約センター。電話 0120-910-390。ファックス 23-8897。申し込みが各席種の設営数を超えた場合は抽選となります。入金完了後の予約の取り消し、減席、席種の変更は不可。観覧席、全席禁煙、ペットの入場は不可。マス席、 250×170cm、 5人席35,000円、砂浜エリアテーブル席6人席42,000円、舗装エリアテーブル席6人席45,000円、階段席2人席15,000円、ベンチ席 180×41cm、 2人席16,000円。お弁当、柏崎花火弁当3000個1800円、柏崎花火弁当みやび1000個2300円、柏崎花火弁当プレミアム500個3300円。駐車場、会場周辺に当日受付の駐車場も設置予定です。乗用車、車椅子利用者当日受付か30台4,000円。港町海浜公園内花火会場の隣、車椅子利用者専用駐車場を利用する場合、当日公的証明書を持参してください。乗用車、有料観覧席申し込み者200台4,000円。港町海浜公園内花火会場の隣、有料観覧席申し込み者500台3,500円。中浜ふ頭花火会場まで徒歩15分。小型、中型、大型バス、有料観覧席申し込み者250台15,000円。中浜ふ頭花火会場まで徒歩15分。駐車場のみ利用250台3,000円。中浜ふ頭花火会場まで徒歩15分。申し込み、窓口、郵送、ファックス、右の各申し込み期間中に申し込み書を有料観覧席予約センター、郵便番号 945-0832 関町 10-6 ルネ関町1階アルトラベックス内へ。受付時間、祝日を除く月曜から金曜の9時から18時、土曜の9時から正午、電話予約は不可。申し込み書の配布場所、予約センター、市役所1階総合案内、市役所3階商業観光課、観光交流センター夕見、柏崎観光協会、海の大花火大会ホームページからダウンロード可。インターネット申し込み詳細、 QR コードがあります。市民先行予約、申し込み期間3月10日火曜から23日月曜、結果4月10日金曜までに予約の可否を郵送で通知。対象、市民、市内事業者、柏崎ファンクラブ会員。注意、チケット送付先が市外の場合は無効、柏崎ファンクラブ会員は有効。一般予約、申し込み期間4月17日金曜から27日月曜、結果5月15日金曜までに予約の可否を郵送で通知。花火協賛のお願い、問い合わせ、祇園柏崎祭り協賛会、電話 35-8990、 ファックス 32-2883。 協賛いただいた事業所、団体、個人の方は、お名前とメッセージを市内に全個配布する祭りパンフレットに掲載し、花火大会当日17時ごろから会場で放送します。申し込み、5月8日金曜までに申し込み書を直接またはファックス、郵送で祇園柏崎祭り協賛会事務局、柏崎観光協会、郵便番号 945-0034 三和町 1-45 へ。海の大花火大会ホームページ QR コードがあります。表、表の説明、縦には協賛金単発の項目、横には 花火の種類、価格、税込みの項目があります。縦の協賛金から横に読みます。協賛金、花火の種類、 S 個人のみ、価格、税込み、一口9000円、 M 事業所団体個人、一口21000円、 L 事業所団体個人、一口39000円、特別協賛事業所団体、一口86000円、単発、花火の種類、特5号玉、上り極道付き、価格、税込み、一玉22000円、特7号玉、上り極道付き、一玉46000円、10号玉、一玉75000円、特10号玉、上り極道付きの尺玉、一玉98000円、上り極道、上昇途中の音や光の演出、表終わり。産業大学、新潟産業ユニバーシティ、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー77、新潟工科大学、VR の強みを生かせる多彩なソフトの開発にチャレンジ、キーパーソンズ、新潟工科大学、インタラクティブ ICT 研究室、矢作美月さん、工学部知能情報通信コース4年、現実とデジタルを組み合わせて、危険を伴う作業も VR で安全に再現、学生が自らテーマを選び、専門分野、他分野を問わず学びを深めることができる新潟工科大学独自の制度、プラスアルファ制度。矢作さんは数あるコースの中から、自身の専門分野である XR 教材開発プロジェクトに参加し、プロジェクトリーダーとして研究を進めてきました。新型コロナ禍をきっかけに注目され始めた XR 教材は、VR 仮想現実や AR 拡張現実といった技術を活用し、現実とデジタルを組み合わせて学べる新しい形の教材です。XR 教材開発プロジェクトでは、雪道の運転シミュレーションソフトや、学内を再現した 3D オブジェクトを活用した避難訓練ソフトなど、これまでに多くのソフトが開発されています。現実では危険を伴う操作や難しい作業でも、VR 上なら安全に再現できます。極端な話ですが、爆発させることだって可能です。矢作さんは今年3月で卒業となりますが、現在開発中の田植えから収穫までを体験できるソフトや、釣りに関するソフトは後輩たちに引き継ぎ、ぜひ完成させてほしいと願っています。矢作美月さんの顔写真があります。自身の経験をもとに幅広く役立つ VR ソフトを開発したい。XR 教材開発プロジェクトで VR 開発技術を培った矢作さんは、卒業研究のテーマとして第2種電気工事士試験をシミュレートする教材制作に取り組んできました。私自身も高校時代に第2種電気工事士の資格を取得しました。当時は動画を見たり本を読んだりする勉強方法が中心でしたが、実技の練習では材料が使い捨てになってしまい、コスト面からも繰り返し練習することが難しかったんです。矢作さんはそんな経験から、VR 上で何度も実技を練習できる環境が作れないかと考え、学習ソフトを完成させました。このプロジェクトに参加したことで、すっかり VR 開発にはまってしまいました。これからも趣味として楽しみながら、いずれは自分の作品を公開できたら嬉しいですね。技術だけでなく、作る楽しさも学んだ矢作さん。工科大生の自由な発想が、未来の学び方を変えてくれるかもしれません。写真、 XR 教材のプログラムを開発中の矢作さん。写真終わり。矢作さんから市民の皆さんに一言。明るい雰囲気のメンバーが揃っている研究室です。工科大祭などで大学にお越しの際には、ぜひ研究室を覗いてみてください。新潟産業大学からお知らせ。大学ホームページ、QR コードがあります。春のオープンキャンパスのご案内。春休みに在校型オープンキャンパスを開催します。本学に興味のある高校生や保護者の方は、ぜひご参加ください。日時、2026年3月28日土曜、10時30分から13時。内容、大学概要説明、3月限定、資格取得者の体験談、体験授業、キャンパスツアー、在学生とのフリートークなど、お申し込み、ホームページ、LINE、E メール、電話にて、3月27日金曜まで、柏崎駅から無料送迎車あり、ご希望の方は25日水曜までにお申し込みください。お問い合わせ、入試課、電話 0120-787-124、 E メール nyushi@ada.nsu.ac.jp、 オープンキャンパス特設サイト、 QR コードがあります。新潟工科大学からお知らせ。大学ホームページ、QR コードがあります。今年初めてのオープンキャンパスを開催します。3月29日、日曜にオープンキャンパスを開催します。大学ってどんなところ?が丸ごとわかる一日です。進級を前に進路を考え始めた高校生の皆さんはもちろん、保護者の方もぜひ一緒にご参加ください。主なプログラム、大学紹介、キャンパス見学、5つの学系紹介&学び体験、興味のある分野を実際に体験、相談コーナー、入試、学費、学生生活など気になることを気軽に相談できます。学生交流コーナー、在学生と話せる人気コーナー、無料学食体験、大学生気分でランチを楽しめます。定員を設けているプログラムもありますので、来場前のご予約をお勧めします。オープンキャンパス特設サイトからお気軽にお申し込みください。問い合わせ先、入試広報課、電話 0257-22-8188、 オープンキャンパス特設サイト、QR コードがあります。この紙面はスタッフゼプトが制作しています。